ホークスキャスト。キャスト始めます。福岡もですね、コロナが蔓延して、まあ、いろんなことがね、できなくなってますけど、まあ、その中でもね、なんとかステイホームで、プラモ作ったりとかして、しのいでいこうかなと思ってます。今日はですね、実を言うと、昨日仕事の機械が壊れましてですね、ちょっとその代わりの部品がしばらく届くまで仕事ができないということで、ちょっと私はしばらくの間臨時休業を余儀なくされることとなりました。ちょっと時間がありますけどね、まあいつも通りぐらいでやっていきますけどね、まあちょっとできないことがいろいろできる週になるかなと思ってね、時間を大切に使っていこうと思います。はい、ということで始めていきたいのですが、まあ振り返りたくもないこともいろいろありますけどね。まあロッテ戦ですね。はい、さっきと滝田の投げ合いで始まりましたけど、まあやっぱり二球はなかなか打てませんね。はい、ということで、まあ滝田もね、今回は、4失点したのか、4失点しましたけど、僕としては打たれましたけどね、なかなか、ストライクゾーンでうまく勝負ができていたんじゃないかと。まあまあ、それはね、その甘いとこ投げたら打たれるやろっていう人もいるかもしれないけど、そのストライクゾーンの中での勝負というのがね、やっぱり見てて一番いいかなと思って。まあ、それはホームランも出ますけどね、それだけバッターと真剣勝負しているというか、やっぱりね、フォアボール5個も6個も出るような試合ってあんま面白くないですからね。まあ、武田はその勝負には行ったと。ただ、打たれてしまったと。僕は、今回は、武田は、ものすごい合格点というか、もうこれを、継続してやっていくんだぞと。言いたいですね。もう、滝田はもう、この日は、僕としてはもう、三振もまあ6個しか取れてませんけどね。まあ、フォアボール1個というのは、ものすごい、いい組み立てというか、投球をしたんじゃないかなと思っております。で、まあ、試合はね、その4点で負けたわけですけど、やっぱり、うちも、なかなかね、こういう二木となるともうなんかね、反応したように凡打の山と三振の山が築かれるわけでして、なんとか工夫をしてくれればなという中でね、6回のね、周東がフォアボールで出た後に、牧原が盗塁まで待って、それからタイムリーと、まあたびたびヒットエンドランみたいなのもやってましたけどね。周東、牧原というこのコンビで、その、もともとね、牧原、初球でポンみたいなことで、多分当てに行く技術は素晴らしいんでね、ヒットエンドランとかは、この1番、2番でよく機能する、いい作戦かなと思ってね、この1点こそがね、これからの、この、周東も一番にこだわるのであればですよ。もう、この1、2番でいいのかなと。こういう周東が出て走ってヒットエンドラン。まあ、最悪、牧原は、右方向にね、ゴロを転がして、もう一個進塁させるということで、 ワンアウト三塁という形も作れますからね。まあ、うん。攻撃としてはね、まあ、うん、それぐらいかな。あとは、なかなかね、やっぱり打てなかったなというのもあるし、うん。まあ、この試合に関しては、あと、そうか、うん。次に、武田の2番手で投げた杉山投手ですね。これが、ついに自己最速160キロが出ました。でも、この日はね、まあ、0点には抑えましたけどね、フォアボールが3つと、まあ、そのうち1人は、甲斐がね、盗塁を刺してアウトにして、もう1個は三振で、もう1個がサードゴロか、ということで、まあ、なんていうかな、振りかぶって投げるとなんかあんまりコントロールがつかないんだけど、こうセットポジションからクイックで投げると、まあ、ある程度制球はつくということでね、解説がこれ見てた時、加藤慎一さんだったけど、やっぱクイックの方がこう、なんか遠回りしなくて、投げるんで、制球はつきやすいと。いうので、こういう投げ方で、やってみたらどうかなという。まあ、それでもね、あんまり速度的にも落ちないですよね。多分160キロが155キロになる程度でしょ。それだったら155でも制球力がある程度ある方がいいのかなという気はしますけど。まあ、でも、この、ね、早いけどどこ行くかわからんというのがこの杉山投手の魅力なんでね。まあ、ね、接戦の時にちょっと出しにくい投手ではありますけど、今後も、まあ見たいといえば見たいですよね、この速球は。うん、まあ、この杉山投手の師匠である、千賀もね、俺よりすごい球を投げるって言ってましたからね。やっぱ、それだけ、うん、いいボールを投げますから。続くシチュワートもね、フォアボール2つ出したけど、まあ、一応0点に抑えたということで。まあ、一応これで、シチュワートはね、なんか発音しにくいな、今日は。登録抹消されて、代わりにバンドがね、手術明けして上がってきますんで、バンドもね、結構魅力で、バンドこそね、うん、リリーフしてよし、多分ショートスターター、してよしみたいな感じになってくると思うんでね。今後、ちょっといろんな人がまた入れ替わったりする中で、まあ、バンドもいい武器になってくると思いますので、それは期待しようかなと思っております。まあ、シチュアートもね、ある程度1軍をこの経験したわけだから、多分今度はね、2軍でバンバン先発して、先発しようとして、また上に上がってくると思うからね。うん、その分で、まあ、先発のデビューがおそらく交流戦ぐらいになるのじゃないかなとは思いますけど、うん、それも楽しみにしましょう。あと、この日は、新聞の見出しに、コリン・レイ投手ですね。コリン・セイじゃなくてアメリカから来た人ですね。ピッチャーが、シート打撃に登板して、もういきなり150キロということで、まあ、チェンジアップとかツーシーム、カーブ、カットボールとかね、多彩な変化球を操ったということでね、もうこれだけ投げれればね、またこの人も一軍に上がるのは早いんじゃないかというふうに期待したいと思います。で、今日のこの試合の負けでね、とりあえずロッテが2浮上、うちが3位転落となりましてね、まあまだまだそんな今の順位をそんなに気にするべきではないけどね。あと、この日あれか、ルーフオープンデーだったんですよね。ルーフオープンデーということで、やるつもりだったんですが、開けてたら大雨が降ってきたということで、なんだ、ロボットのちょっと待ってよ。あ、ペッパーくんですね。ペッパーくんがショートする恐れがあるということで、この日は稼働しなかったそうですが、でもね、一個これで思ったんですが、こういう時はね、イニングの合間とかラッキーセブンだと 当然そっちにカメラが行かないわけですからね。その分ハニーズにスポットが当たるんです。やっぱこっちの方が本来のね見る楽しみやなと。踊るロボットずっと見ててもなんかあんまり面白くないんですが、やっぱりねこうやっぱ若い女の子がね踊ってる方を見た方が楽しいじゃないですか。特にね黒いユニフォームの時のハニーズの方がなんかいいなって感じで見てますんでね、今後ちょっとハニーズもいろいろと勉強してハニーズ特集みたいなのをやっちゃいましょうかということでね、やっぱりスポット当てるべきはまあロボットもいいんだけど、やっぱりねそういうためにハニーズもいますからね、そっちももうちょっと当ててもいいんじゃないかと思いますね。僕もハニーズもうちょっとなんかスポットを当てていったらどうかなと思いますが、どうでしょう。はい、ということで、次の試合に行きましょうか。次の試合がね、僕としては、前回この日もブルペンでいいんじゃないかと言いましたが、和田が投げました。和田が投げて、やっぱりねローテでずっと回ってて、ある程度まとまったピッチングはしてくれるんですけどね、なんか確かに4回までパーフェクト投球ということで良かったんですが、なんか5回にね、急に捕まって7安打されて、6失点ということで、まあまあこれで、ね、せっかくうちも、柳田がホームラン打ったりとかね、序盤で3点取ってたんで、まあまあいけると思ったのが綺麗にひっくり返されて、ああもう終わったと思ってね、もうこの日はこれで寝たんですけどね、翌朝ダウンロードして続き、まあね、とりあえず見るかと思って見たら、7回にね、逆転して、ハーマンを打ち崩して、すごい攻撃やったんですよね。もうハーマン投げるとこ投げるとこ打たれるみたいな感じで。また、回もね、もっと絶好調ホームランですよ。第、これで4号ですね。もう本当、今年の回はね、本当、この、やっぱり、この小兵と言われながらもですよ、一生懸命こう筋トレして、ここまで打てるバッターになったんですよ。当初ね、帰って、まあ、前も話したかと思いますけど、スカウトとしては、亡くなられた木村拓哉さんね、広島とか巨人にいた、みたいな感じで、どこでも守れる、ユーティリティな守備固めみたいな感じで多分取ったんだと思うんですよ。その人が、その守備の型で一軍に上がり、それから打てるようになりたいと一生懸命筋トレもね、トレーニングをして、あそこまで打てるようになったんです。やっぱり筋トレというのもすごいね、要素大きいと思いますからね。筋トレはね、まあやってて、多分マイナスになることは僕は何一つないと思うんで、よくなんかね、筋トレしたら体が硬くなるとか、なんか重くなるとか言うけど、実際そこまでやってないだろうってね。ちょっとだけやっても、ものすごく健康維持にもなるしね、代謝にも良くなるんでね。まず一回から、腕立てですよ、一回でもね、皆さんちょっと毎日の習慣にいかがでしょうかというのをね、もう、100里あって一概もないですよ、多分。ちょっとやってみたらどうでしょうか、というのをお勧めします。ね、解散みたいになりましょう、皆さんもね。ということで、まあね、これで、さすがに勝っただろうと思って、まあ、こっちも、ね、和田が崩れたら、つもりが、あと、ね、まあ、死守して、次上がった笠谷がね、2回、本当この人はやっぱり天性のやっぱセットアッパーなんでしょうね。先発というより。このリリーフで2回投げるこの安定感たらなかったですよね。やっぱり、のらりくらりというよりももう思いっきり行くとこまで行けというので、まあ、笠谷とかはね、もう4回まででいいんだみたいなね、先発でもいいんじゃないかと。か、どうだろうね。ブルペンデーの時は、つもりが1イニング投げて、2回から笠谷が行って5回までとか、そういう使い方も僕はあっていいのかなと思ったりしますけどね。 まあ、そういうのでね、笠谷も完璧、岩崎もね、まっすぐもめっちゃ走ってました。これで、もうね、モイネロに次いで、さあ終わりと思ったらね、いきなり、牧原がサードゴロ取って、ワンバウンがなんかうまく、あれ、明石だったかな、最後ついてたのは。ですね、明石ですよね。明石がちょっと、そのワンバウンをうまく救えなかったんで、まあ、牧原のエラーということになりますけどね。まあ、僕も、一応ファーストはね、あの、草木の時、あの、大体メインの守備位置として守ってましたけどね。ワンバウンを、あの、取り損ねたら、大抵、僕らの業界では、あの、取れなかったファーストの方が、めちゃくちゃ怒られてましたけどね。やっぱり、そこに投げたんだから、もちろんプロだから、あれはちゃんと救って取ってあげなきゃとは思うんでね。なんかその後、ものすごく、あの、中継的にはなんか、牧原の顔をね、ずっとアップしたりしてて、なんか、ちょっと悪いもの扱いみたいに映してたように見えましたけど、別に牧原はそこに投げたんだから、あれは取らなかった方が悪いのかなと、僕は思いますよ。はい。ということで、まあ、これがきっかけでね、モイネロも崩れてしまい、それからタイムリーを浴びてにして、同点になったところで、ロッテもね、やっぱり、もう、終盤というか、抑えはやっぱり増田で来て、やっぱり増田もね、あの、序盤あんなに打たれて、多分、顔も見たくない面々を投げるんでしょうけどね、あ、その前の日といい、この日といい、あの、全然、あの、物おじせずに、あの、マウンド度胸もすごい良かったですしね、やっぱ精神力で投げてるなというのがね、いいピッチャーだなと思ってね。今、西武は誰か、あ、松井が1位で10個だけど、まあ、増田投手、その次の9個ですからね、あの、やっぱり、ね、あの、波の、抑えではないなということがちょっと証明される試合になったのかなと思いますね。ということで、まあ、この2連戦で1勝はできたのにね、1勝できずということで、まあ残念なんだけどね、まだまだ、まだです。まだ序盤です。始まったばっかりです。こっからね、あの、取り返していけばいいでしょう。ということで、今回投げたね、和田投手も、やっぱり、一回開けると。何回かね、こう、二回に一回、三回に一回とか、やっぱり、開けた方が、僕も、和田としてはパフォーマンスが良くなると思うんでね。仮に、来週は二本投手が投げるそうです。まあ、この日もね、二本も、まあ、悪くはないと思いますよ。なので、まあ、ある程度ね、まあ、ただ、もう、ね、打たれ出したらスパッと変えるぐらいのブルペンデーとして考えてもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、ということで、まあ、ね、あんまり最近は勝てないなという中で、いいニュースもないなという中で、また今日の新聞の一面でね、森の長期離脱っていうのが一面になってて、要は、一応もう、入院しててね、退院はしたそうなんですが、まだ、状態もあんまり良くなくて、なんか、熱が出るんだそうですね。微熱がずっと続いて、で、まだあんまり練習強度というか、あんまり、激しい運動はできないという状態で、今、ね、軽くキャッチボールとかした後は、毎回、病院に点滴打ちに行ってるそうで、ということで、まあ、しばらくかかるのかな、という感じですよ。なので、やっぱり、ね、ここで抑えはやっぱり、ジャンコさんが提案したようにね、泉でちょっと行ってみるのも面白いかなと思うんですけどね。うん、泉魔人で、新たなね、こう、なんていうか、抑えの切り札像をね、作っていけたらと思います。ということで、 今日から、日ハム3連戦ですね。ということで、まあ、うちは盤石の石川マルチネス、ピネスですね、と、松本ということで、状態はみんな、この表ロー、まあ、表ローテなんでね、一番いいピッチャーが3人当たりますから、まあ、それに対する日ハムも今回は超盤石で来ますよね。今日が伊藤で来て、おそらくバーヘーゲン、上沢となるのかな。ということで、向こうもバリバリ表ローテで、上沢はずっと勝ってますよね。だし、まあ、バーヘーゲンも負けてもそんなに打たれた時は打たれてるので、まあ、なんとかなるかなと思うけど、とにかく伊藤くんですよ。伊藤くんは、うちもなかなかね、打てないなという印象なので、ここをね、なんか石川もなんか悲運の勝ち星ならずというのが多いんでね、これどっちか勝った方がね、ここからブレイクして抜け出せるんじゃないかなという試合になるのでね、これを、きっかけにね、お互い上がるといいんですけど、まあまあ、とにかく石川がね、もうちょっと、本当内容がずっといいままでね、勝てないんで、まあ、ここからね、ちょっと、まあ、日ハムだからとは言いませんけど、相手はどこでも強いです。ので、まあ、ここをね、きっかけになんとか、勝って、これからね、ずっと、まあ、エースといえば今、石川しかいないという、ね、いうことで頑張っていってもらいたいなと思います。ひょっとしたら、どうやろう。これだけ僕も仕事もちょっとしばらく休業でテニスももうもちろんね今緊急事態のあれでないのでね暇してますんでそろそろねちょっと夜起きるトレーニングをして週末はなんとかね薩摩さんとの薩摩さんとコラボという言い方もおかしいね。だいたいいつも薩摩さんと喋るのがホークスキャストだったんで、まあ、ね、本来のホークスキャストの形にね、この時期はなんとか戻していこうかなと思いますんでね。まあ、もうちょっとね、僕も、仕事環境とかちょっと変わりつつある中で喋るんで、どうしても僕一人喋りのこう、朝配信というのがメインになりますけどね、そこをうまく、ね、和田と一緒で、ね、うまく休みながら、喋っていこうかと思います。まあ、今後もね、頑張っていきますので、とにかくね、この日ハム3連戦、なんとか勝ち越して、しばらくは勝ち越してないのでね、今回こそは勝ち越したいぞ、ということで、終わろうかと思います。はい、ということで、また週末ね、野球の話じゃないかもしれないですけど、まあまあ、近内薩摩さんとの、喋りは実現させますので、お楽しみにということで、高く君と共に